恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ヘブル人の手紙の第5章1節から10節。大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄等を捧げるためです。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。そしてまたその弱さのゆえに、神のためだけでなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。また誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でこうも言われます。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。以上のところから従順を学ぶと題してご一緒に御言葉を味わいたいと思います。先週は東京キリスト教学園の学園デーということで、大和翔平先生をお招きして、特に先生の専門分野である仏教について良い学びの機会が与えられました。先生ご自身が特に法然と親鸞への深い尊敬を抱きつつも、仏教には罪のあがない贖罪がないこと、また阿弥陀仏という存在が架空の存在であって歴史的事実でないこと、それに対しキリストの十字架によるあがないがあるということと、イエス・キリストが歴史的実在の人物であって確かな出来事の上に私たちの救いの保証がなされているということが、いかに大きな祝福であるかを再確認させられ、勇気づけられる良い学びの時になりました。私自身以前から仏教に対して深い尊敬の思いを持っていました。ことに私が好きなのは親鸞と蓮如。この親鸞上人と蓮如さんはとても大切な存在です。ですから今回の学びを通して本当に大きな喜びを感じさせられる時でもありました。仏教は特に人間の苦しみに私たちの目を向けさせます。人間が生まれて死ぬまで多くの苦しみに遭うことを四苦八苦という言葉で表しています。四苦、生、老、病、死、生まれ、また老いてゆく、病を得る、死んでゆく、この四つの苦しみに加えてさらに四つの苦しみ、愛別離苦、愛する者との別れがある、恩憎得苦、憎ったらしい存在に遭わねばならない苦しみ、愚不得苦、欲しいものが得られない、ご恩情苦、食欲や性欲が過ぎて自制が効かない。本当に四苦八苦というですね、表現で人間の苦しみを本当によく表しているわけです。また興味深いことに、四苦八苦っていうのは、四苦っていうのは四苦36、八苦72、 36たす72は何ですか？ 108。 108つの煩悩があるというのは、この四苦八苦の苦から来ているわけです。と思っちゃいますけれどもね、人間は生まれ落ちてから108つの煩悩、さまざまな悩み、また思い患いを抱えているというのです。皆さん自身も自分自身のこれまでの歩み、また現在の状況を考えても、本当にそうだ、よくもまあこれほどの苦しみがあるものだと同感するでしょう。私自身も自分の歩んできた道や家族のことを考えても、確かに次から次へと悩みが苦しみが襲ってくることを実感させられます。私たちは自分自身が苦しみに遭うとき、自分の苦しみは特別に大きくて、他の人を見るとなんと平穏で幸せな人たちだろうと考えますが、決してそんなことはないのです。みんな遅かれ早かれ四苦八苦の経験を通らされるのです。この教会の方々の歩みを、今というこの今日というこの時点で切り取っただけでも、今この教会の方々、また教会の家族の中に何という苦難に見舞われている方々が多くいらっしゃるかと、本当に大変な状況を抱えている方々が多くいらっしゃいます。もしもその一つ一つ一つを紹介したら、と思うような苦しみを今この時点で大勢の方々が通らされているのです。もしも教会の皆さんのすべての苦しみは牧師が全部背負い込んで、牧師がそれに深く関わりながらお世話をし、またその責任を牧師が取るとしたら、今の現状を考えるととてもとても体がいくつあっても足りない状況です。本当にただ背後で祈るだけ、励ましの言葉をかけるしかできないな、無力さを感じるのですが、しかし牧師の仕事はそのような皆さんが抱えるさまざまな問題に一緒になって取り組みながら、一緒になって駆けずり回る、必要な時にはもちろんそうさせていただくのですけれども、実は牧師の仕事の主なことは、皆さん一人一人に一人のお方を紹介し指し示すということなのです。それが先々週になりますが、前回の箇所4章の14節から16節のお言葉でした。もう一回復習の思いで、ヘブル書の4章14節から後を読んでいます。さて私たちのためには、もろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ヘブル書の記者は、私たちの目を偉大な大祭司神の子イエス・キリストに向けさせるのです。今日の聖書箇所5章に入りますと、この旧約聖書時代にイスラエル人々にとって神と人との架け橋の役目を果たしてくれた大祭司について、その資格を挙げていくのです。ちなみに今日の礼拝の前の教会学校の時間に皆さんにこんな質問をしました。あなたが旧約時代に生きているユダヤ人だとします。あなたにとって大祭司と関わるのはどんな時ですか。どんな時に大祭司のところに行くんですか。 と質問しましたら、さまざまな答えが出てきました。病気の時に祈ってもらいに行くとか、聖書の言葉を教えてもらいに行くとか、そんなことで大祭司のところに行かないでください。そういう時にはラビ、先生のところに行ってください。でも大祭司と関わるのはどんな時なんでしょう。そして一人の方が答えてくださいました。罪を犯した時だと。そうなんです。大祭司のところに行くのは、あなたが罪を犯して、ああこの罪を許してほしいなと、本当に神様から罪の許しの確信をいただきたいという時に大祭司のところに行くんです。虚しで空っぽの手で行っちゃいけません。ミサどうなって思っていくんですか。いいえ、そんなお使い物を持っていくわけじゃありません。生贄の動物を持っていくのです。身代わりに死んでくれる動物を持って拝んでもらいに、祈ってもらいに行くわけです。さあ、そういう役割を果たしていた大祭司。さあ、この働きをする大祭司の資格とは一体何か。第一番目の資格は一節、大祭司は皆人々の中から選ばれ。大祭司は人間です。人間でなくてはなりません。大祭司に天の御使いはなれません。第2番目に大祭司の資格は2節、無知な迷っている人々を思いやることができる。思いやることができる人でなくてはありません、なりません。大祭司が神様に取りなしてあげるその人々とは一体どういう人かというと、今読みましたように無知な迷っている人々。大祭司が神様に取りなすのは立派な正しい好感の持てる人ではなくて、無知な迷っている人々だというんです。無知な迷っている人々ぐらい厄介な存在はありません。無知な迷っている人々、そんなことにいちいち関わっていたくないと大祭司思うかもしれません。それよりも将来性のある立派な好感の持てる人に関わっている方がずっと愉快だと思うでしょう。ところがご覧ください、2節、彼は自分自身も弱さを身にまとっているので。大祭司も決して立派な人ではなくて、大祭司もみんなと同じく無知な迷っている人なんです。無知な迷っている、すなわち同じ弱さを身にまとっている人だから、私罪を犯したんです、こんなことをしてしまいました、どうぞ神様に許しを祈ってくださいという時、大祭司はお前そんなことをしたのか、ひどいやっちゃなと思わないのです。ああ、私も同じことをやった覚えがある、私も同じ欲望が中にある、思いやることができる。自分自身も無知な迷っている人々の一人に過ぎない。だから神のために罪の許しを乞う前に、なんと大祭司もまず自分自身の罪を許していただくように、罪の生贄を、罪のための生贄を持ってきて、民のために拝んでもらう前に自分の罪も許してもらわねばならない。それが大祭司だ。それぐらい大祭司は他の人と同じ弱さを持った、思いやることのできる存在だというのです。大祭司の資格の第3番目、それは4節、また誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。旧約時代においてはこの大祭司という仕事は人々から本当に注目され、称賛される最も目立つ仕事です。だから人々は、わあ、大祭司先生はいいな、私も大祭司になりたいなと思う人はきっと多くいたでしょう。でもいくら自分が大祭司になりたいと思ってもダメだったのです。最終的には神様からの召しがなければならなかったというのです。神様が確かにこの仕事にこの人を召しておられるという保証が、証明が必要でした。 教会にいらっしゃる若い人たちが教会に来ているうちに、またアワナクラブに来ているうちに、いいな、教会のお仕事っていいな、私もゆき先生みたいな児童伝道師になりたいな、私も牧師になりたいなって思ってくれる人がいたら、とても嬉しいことです。大和先生はそういう人を探しにいらっしゃったんです。この教会の中にさらにさらに神様のために働く人はいませんかっていう、実はアピールが一番大事なお仕事でいらっしゃったわけです。ゆき先生は田中直美先生を見て、私もああいう仕事に就きたいなと思って希望をまず持ったようです。私も教会に行った時、最初に会ったのは宣教師でしたので、宣教師っていいなって宣教師に憧れたんです。そしてこれから学校を出たら宣教師になりたいと思ったんです。牧師になりたいんじゃなくて宣教師になりたかったんです。ずっと宣教師になりたい思いがありました。なあち、外国に出て行って外国の人たちにイエス様のことを伝える宣教師になりたいと思ったんです。ですからもうずっと昔話ですけど、インドネシアに招かれて、インドネシアで数週間過ごして帰ってきた時、もうインドネシアに宣教師になりたくって礼拝で行っちゃいましたよね。皆さん、私インドネシアに宣教師になって行きます、3年後に行かせてくださいって言ったために教会は大騒動になってしまいまして、次の日曜日頭を下げて、この前の言葉取り下げますとですね、お詫びするようなことがありました。それぐらい私は宣教師になりたかったんですけど、どうももう無理みたい。それは神様の召しは宣教師ではなかったからです。召しがならなければ牧師になれないし、伝道師になれないし、宣教師になれません。召しです。願うということはとても素晴らしいことでも、パウロは人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実ですと第一テモテ3章1節に書きました。監督、これ牧師ということです。牧師になりたいと願うなら、それは素晴らしいことですよ。そうなんです。なりたいと思うことはすごくいいことです。大きくなってもどうも就職なんだし、仕事なさそうだし、でも牧師の仕事だったらつけるかもしれないななんてですね、軽い気持ちでもいいですから、牧師になりたいと思うことは素晴らしいことです。思ってもなれるかどうかはその後のことですから、ぜひそんな願いを持っていただきたいなと思うのですが、実は本当にその人が確かに牧師に、または宣教師に、伝道師に神様から召されているかどうかは審査をされるのです。2週間後、6月21日にはこの教会出身の滝野先生の安守礼式という式が、旧ぬか聖書教会、現金沢青空教会で開かれます。安守礼式っていうのは、牧師になるために手を頭に置いてお祈りをするという式なんですが、簡単に頭に手を置きません。その前に審査が行われるのです。今滝野先生は必死になっているかどうか知りませんが、準備をしているはずです。そこでは自分がクリスチャンになったことの証と、牧師に召されているという証明の証と、一体何を信じているかという信仰の内容を語り、それを聞いた後でみんなで愛の意地悪質問で問い詰めるんです。そこでとんでもない答えが出てくると、どうも無理ですねということになっちゃうのです。難しい質問になると、分かりませんって答えるのが正解なんです。分かったように言うとやっつけられます。滝野先生にそのことを誰か電話しておいた方がいいかもしれません答えられなかったら分かりませんと言えばいいよ。でもあんまり分かりませんが多いと、これも問題になりますので、でもそうやって審査がなされた後で、あの教会には部屋が一つしかありませんので、審査をする先生方は駐車場に出て、その日ある一番大きな車に乗って 車の中で審査会を開くことになっております。どんなことになるか、そうやって神様から召されているかどうか、それが一番大切な審査の対象になるのです。さあ、もう一つ、大祭司に召されているかどうか、その資格は6節、別の箇所でこうも言われます。あなたは常しえにメルキゼデクのくらいに等しい祭司である。このメルキゼデクという奇妙な名前の、まさに謎の人物がここに名前だけ出てきます。実節にもメルキゼデクのくらいに等しい大祭司と唱えられたのです。このメルキゼデクについては7章に行った時にゆっくりとそこでじっくりと取り上げることになりますので、ここでは触れないことにしておきます。さて、ここに挙げられた大祭司であることの資格、しかしその資格をイエス様に当てはめて、果たしてイエス・キリストは大祭司の資格を持っているかどうかが特に大事なのわけです。第一番目に、人間であること。確かにイエス・キリストは神であるのに人となってこの世界に、確かに私たちと同じ人となって来られたゆえに、この第一の資格は満たしています。第2番目、思いやることができるという資格。人間の大祭司、旧約聖書時代の大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができました。イエス・キリストの場合には罪を持っていません、罪を犯しませんので、イエス・キリストは無知な迷っている人物はありませんでした。しかし4章の15節、もう一回ご覧ください。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。この点において、すなわち私たちが経験するありとあらゆる試み、苦しみ、試練を、それも最高の程度まで経験されたゆえに、私たちのことを真に思いやる、同情することができるという点で大祭司の資格を持っているというのです。そしてイエス・キリストも自分から大祭司になったのではなくて、五節、同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのですと、父なる神から任命されて召されて大祭司の立場に立たれたとヘブル書の記者は述べるのです。確かにイエス・キリストこそそれ以前のすべての大祭司に勝って偉大な大祭司であることを私たちに見せるのです。そして今日の次の箇所、7節に入ります。7節から10節までを読み進んでいくとき、ヘブル書の記者はイエス様について驚くような展開を見せるのです。7節から後を読みながら、私は決してここをスラスラスラとは読めませんでした。説教の前に聖書を、同じ箇所を何度も何度も読むんです。またいろんな翻訳で読むんです。また言語、ここでしたらギリシャ語の聖書を調べながら読むんです。まずは聖書を繰り返し読むことから始まるんですが、説教の準備というのは、この箇所は読みながらスラスラとは読めない箇所でした。スラスラではなくて、ザラザラザラザラ、サンドペーパーかなんかをなぞるようにしか読めませんでした。皆さん、聖書を読むとき、サラサラーっと読まないでください。いや、サラサラーっと聖書を読んじゃうと、読んだ箇所はサラサラーっと抜けていきますので、読みながらザラザラザラザラザラザラザラザラ、抵抗を感じながら、引っかかりを感じながら読むという聖書の読み方が、実は正しい読み方です。わかんないな、おかしいな、難しいな、これはちょっと違うんじゃない、そんな風な引っかかりを感じながら読む 読み方が実は正しい聖書の読み方。あれ？おやーと思いながら聖書をぜひ読んでほしいのです。そこで立ち止まって考え、調べ、黙想する。そこからあなた自身が新しい発見、あなたがそのところから神様の新鮮な語りかけを聞き、恵まれる経験へと導かれていくのです。ここで私が引っかかったザラザラは3つです。第1番目、7節の全般、キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、人としてこの世におられたとき、直訳すると肉を持っておられたとき、肉体を持ってこの地上、歴史の中を実際に歩まれたとき、イエス様は大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げておられたというのです。この歌詞を読んで私たちが真っ先に思い浮かぶのは、十字架を直前にした、目の前にしたあのゲッセマネの園でのイエス様のお姿。あのゲッセマネの園でイエス様は壮絶な戦いのような祈りをされました。マタイは悲しみ、もだえて祈られるイエス様のお姿を描き、ルカは苦しみ、もだえていよいよ切に祈られるイエス様から汗が血のように滴り落ちた、その場面を描きました。その祈りはまさに大きな叫びと涙が伴うものでした。しかしヘブル書の記者はその祈りをゲッセマネの祈りの場面に制限しないのです。人としてこの世におられた時、肉体を持ってこの地上を歩まれた時、イエス様はいつも大きな叫びと涙を持って祈っておられたというのです。本当なんでしょうか。イエス様はそれまでもゲッセマネに来るまでもずっと、前の日がどれほど忙しい、一日中忙しく働かれた日であっても、次の日になると朝まだ暗いうちに起き出して一人静かなところで祈っておられる姿を聖書のあちらこちらに見ることができます。朝ごとに父なる神様の前に出て、父と深く交わりをしながら、その日その日父の御心は何であるのか、今日私がすべきことは一体何であるのかを問いながら歩みを進められたのです。日ごとにイエス様は、私の願いではなくて父よ、あなたの願いを私が行うことができますようにと祈っておられました。そしてそこにはいつも大きな戦いがあったのです。いつもイエス様は悪魔の誘惑を、必要な誘惑を受けていました。また何とかイエス様を利用して自分の腹を肥やそうという群衆に追い立てられていました。またお弟子さんたちの不信仰と無理解がいつもありました。そうした中でイエス様は毎日戦いを経験しながら、しかし確実に一歩一歩十字架への道を歩いておられたイエス様。イエス様の祈りはいつもゲッセマネの園だけではなくて、毎朝毎朝日ごとに大きな叫び声と涙と思っての祈りの生活であったということです。二つ目のざらつき、それはその七節の後半です。そしてその経験のゆえに聞き入れられました。聞き入れられました。もちろんイエス様の祈りは常に聞かれてきました。ヨハネ11章のところで、死んで4日も経っているラザロの墓の前でイエス・キリストはこう祈られました。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。そう言ってラザロよ、出てきなさいと言うと、ラザロが出てくる場面が出てきます。イエス様の力ある御業はいつも祈りへの答えとしての御業だったわけです。しかし 大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げられた、あの最後の場面、ゲッセマネの祈りはどうだったでしょう。イエス様はあのゲッセマネでこう祈られましたよね。できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。すなわち私たちの罪を背負って十字架で人に捨てられるだけではない、父なる神に捨てられ呪われ、十字架の上で私たちの地獄を受けるという、あの苦しみを杯で表しているのです。この杯を私から過ぎ去らせてください。三度も身もだえしながら祈られたこの祈りは聞き入れられました？いえ、聞き入れられませんでした。大きな叫びと涙を持って祈ったこの祈りは聞き入れられませんでした。だから私と同じようにここでざらつきを感じた人が昔あったみたいで、そしてその経験のように聞き入れられました。おかしいな、あの祈りは聞かれなかったじゃないか。そこで聖書を、昔は印刷の技術がなかった時代、全部手で書き写したんですが、そういう聖書を筆記する、写本に書き写す、そういう筆記者は、ある筆記者はここを書き換えてしまいました。涙と、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、しかしその祈りは聞き入れられませんでしたと書き換えちゃったのです。書き換えてはいけません。聖書を勝手に書き換えてはならないのです。その写本は没になってしまうわけです。でもそうしたくなるぐらいおかしいなと思います。もしも聞き入れられていたら、なあち、その杯が取り去られていたら、今日私たちは救われてないのです。十字架による罪の贖いはなかったことになってしまいました。その祈りが聞かれなかったために救いの道が開かれたのです。ではこの聞き入れられましたは間違いなのでしょうか。そうではなくて、イエス様がゲッセマネの園で祈られた祈りは、この杯を過ぎ去らせてくださいで終わりましたか。イエス・キリストはそれで終わらないで、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいで祈りは締めくくられたのです。願いは、私の願いは過ぎ去らせてください、でも私の願うようにではなくて、あなたの御心がなされますように。聞き入れられた祈りはこの祈りだったのです。私たちも祈るとき、正直に自分の願いを遠慮しないでぶつければいいんです。こんなこと神様に祈っていいかな、ちょっと出過ぎてないかな、ちょっと馬が良すぎないかな、ぜひ祈ってください。大胆に、人には言えないことも神様にはぶつけていいのです。でもそれで終わらないということです。最後は、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと引き下がる。実はそれが経験ということです。その経験のゆえに聞き入れられましたとありますが、経験とは最終的には自分の思いを神様に押し付けて終わらないで、最終的には主よ、あなたの御心のままをなしてくださいと引き下がる、預ける、委ねる。それがなければ、神様は私たちの願いに従うだけの私たちのしもべになってしまいます。こっちが神様になってしまいます。もう一つ引っかかったことがあります。それは8節です。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び。皆さん引っかかりません、この言葉に。御子であられるのに、お受けになって多くの苦しみによって従順を学び。神の御子が、神ご自身であられるイエス様が従順を学ぶということが一体あるんでしょうか。神は全知全能のお方です。全知全能のお方が学習することによって知恵が増すということがあるんでしょうか。 2000年前の神様と今の神様、2000年の時の経過の中で、神様最近賢くなったな、えらい知恵が増したなっていうことがありえますか？いいえ、全知のお方は学習するなんてことはありえないのです。神様は全てを知っておられるお方ですので、だからこそヘブル書の記者もそれを驚いているのです。キリストは御子であられるのに従順を学んだということを驚きを持って告げているのです。キリストは私たちと同じ人間になられました。完全な神であると同時に完全な人となられました。お一人のイエス様のうちに完全な神と完全な人とが同居しているんです。同時に存在しているのです。一体どういうことなのか、あまりにも深くて私たちが完全に理解することはこれはできない神秘でしょう。しかし例えばルカによる福音書の2章52節を見ると、イエスはますます知恵が進みという言葉が出てきます。驚くべき言葉です。少年時代のイエス様のお姿がちらっと描写されました。全知全能のお方が、神が、知恵が進むなんていうことはありえないことです。しかし人としてのイエス様は学習によって、同じ流れ村に住んでいた他のわんぱく坊主どもと共に一緒に学びながら知恵が進んでいったというのです。不思議ですけど、それは真実ない証言です。同様にイエス様はさまざまな苦しみを通らされながら、自らのうちにある神の全能の力を発揮して、そういう苦しみから脱出できたにもかかわらず、それを用いないで苦しみに耐え、それを甘んじて受けることによって従順を学ばれたというのです。40日40夜の断食の末、イエス様は本当に腹ペコでした。そこに転がっている石はまさにコッペパンみたい。だから悪魔はイエス様に訴えたわけです。誘惑したわけです。お前神の力を持ってんだろ、その神の力を使ってその石をパンに変えて食べろよ。神なんだから何でもできるんだから、お腹空いてんだったらそうしろよ。でもイエス様はその力を発揮して石をパンに変えることはなさいませんでした。空腹に耐え、苦しみに耐え、それを甘んじて受けることを通して人としての従順を学ばれたというのです。それをさらにはっきりと示しているのがフィリピ人への手紙の2章6節から8節。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。死にまで従い、実に十字架の死にまで従うということが、どれほどの苦しみであるのか、私たちには到底計り知れません。イエス様が私たちと同じ人としてこの地上の生涯で完全に従順に歩むということを学ばれ、特に苦しみを通して従順を学びながら完全に従順な生涯を成し遂げることによって、イエス・キリストは完全なものとされ、9節、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり。この箇所はすらっと読み過ごしてしまいそうな箇所ですが、実に重要な箇所です。それはパウロがローマ人の手紙の第5章で展開してくれた救いについての説明と響き合っているからです。パウロはローマ書5章19節でこう述べました。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一 一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。以前にも触れましたように、ヘブル書の学びはとても難しいので、硬い硬い食物を皆さん今食べているかのようですけど、最後のこのところでぜひですね、しっかりと見ていただきたいのです。最初の人アダム、最初の人アダムは神様の言葉に対して不従順でした。最初の人アダムが不従順であったためにどうなりましたか？実は最初の人アダムは全人類の代表だったのです。そこからスタートですから、その後に続く全人類の代表は最初の人アダムです。そしてアダムが不従順になった時、その不従順すなわち神に従わなかったことによって人間のこの世界に罪が入ってきました。そして罪の結果としての死が入ってきました。ですからアダムの子孫である私たちは全員が例外なく生まれながらに罪を持ち、また死すべき存在としているのです。ところがです、イエス様は驚くべきことをされたのです。最初の代表であるアダムとは別に第2番目の代表をこの世界に送ってくださったのです。聖書は最後のアダムという表現を取ります。第一のアダム、第二のアダムと呼んでもいいでしょう。2番目の代表を送ってくださったんです。なんと2番目の代表が御子イエス・キリストでした。私たちと同じ人間としてこの世界を歩まれ、そしてなんと第一のアダムは不従順でした。しかし第二のアダムは完全に従順な人生を歩んでくださいました。完全に神の律法に従順に従い通してくださいました。第二の代表である第二のアダム、最後のアダムが完全に従順であったことによって、なんと第一のアダムは罪、死でした。第二のアダムはそれによって義、そしてその結果である命を獲得されたのです。イエス・キリストは完全に従順であることによって神の義をいただき、永遠の命を持つものとされたのです。そして私たちは生まれながらに第一のアダムの流れの中にいるのですが、その中にもういなくてもいいですよ。第一のアダムの流れの中に降り続けるもう必要はなくなったんですよ。どうぞ第二のアダムに従うものになってください。9節、完全なものとされ彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、すなわち彼イエス様に従う者、イエス様を信じイエス様に従う者は第一のアダムの流れから第二のアダムの流れに移されるのですよ。イエス様が獲得してくださった義があなたのものとされ、イエス・キリストが獲得してくださった命があなたのものとされるという驚くべき救いの流れが始まったのです。今朝私たちはどちらの流れにいるでしょうか。いや私はやっぱり先祖代々アダムの流れにいるんやから、私は義理がたいのでこっちの流れを流れるままに流されていくというでしょうか。でもその流れに流される必要がなくなったのです。その罪と死をイエス様が十字架で受けてくださったので流される必要がなくなったのですから、イエス・キリストを信じてその第二のアダム、最後のアダム、イエス様につながる流れのうちに、命の流れの中に移されればいいのです。イエス・キリストを本当に信じてイエス・キリストにある義と命をいただきましょう。この方に従うものとされましょう。お祈りします。天の父様、この朝も御言葉を通して私たちに偉大な大祭司イエス・キリストを仰ぎ見ることを許してくださり、なんとこの偉大な大祭司イエス・キリストは人となってこの世界にお生まれになり、ありとあらゆる苦しみを経験して私たちに同情することができ、 しかしなんと自らを罪の生贄として十字架に捧げてくださって、その死によって私たちを許し、私たちに命を与えることのできるものとされたこと、そして何よりもイエス・キリストが苦しみによって従順を学び、完全に従順な歩みをしてくださったゆえに、私たちに命をもたらし、救いをもたらし、義をもたらすことのできる救い主になってくださったこと、ありがとうございます。どうかこの朝、ここにある私たち一人一人が、もうすでに第一のアダムの流れの中からイエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストにつくものに、その新しい流れの中に生かされていることを感謝をいたします。しかしまだ第一のアダムの流れの中にまだいる方がいるなら、どうかその愚かさ、その虚しさ、その厳しさを本当に気づいて、すでに十字架で死んでくださったイエス・キリストのゆえに、私はここにいる必要はないのだ、救いを得て永遠の命に、希望に生きることができるのだと、イエス・キリストを信じ、イエス様に従う者にさせてくださるように心からお願いをいたします。今週もその歩みの中で、ことあるごとに私たちの偉大な大祭司イエス様を呼びつつ、イエス様と共に歩むことができますように、感謝しイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。